膨らみました。膨らみましたね。はい。ヘブル書の10章を開いてください。一節ですね。ヘブル書の11章の一節。それではお読みいたします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに、何時までですかね、9時10分までね。はい、分かりました。癒しの働きというのは非常に強力な力を持ちます。癒し自体でですね、お神様の力を表し、また恵みをもたらすということもありますが、それ以外の大きな力を持ちますね。で、この間ですね、安藤教会の方に相談会の方が来られたんですね。癒しのことを聞いてこられて、そしてですね、集会の中で癒されたんですね。そしてですね、救われました。で、多宗教の方が救われるというのは非常にね、難しいんですけれども、この癒しの力っていうのはね、すごいなというふうに思いましたね。それとともにアメリカ行った時にですね、マッカリの人が来たんですね。マッカリは神道系の、信仰宗教ですね。そして、手飾しをして癒しをするんですよね。ですから、そこでですね、癒しの 話をしても、まあ、あんまり通用しないだろうと、こういうふうに思ったんですね。でもですね、こう前田さんの話とかね、私の妻の精神病の話とかしたんですね。そしたら真剣に聞いてもらえてですね、癒しの話が終わったら帰っちゃったんですけどね。まさにこう神様は語られるんだなっていうことですね、非常に強く思いました。それとともに電波に行った時にですね、電波の教会っていうのは黒人の教会をお借りしてるんですね。で、集会の前にその主任牧師の方が挨拶してもらえてですね、でお友達の牧師の方も一緒に来られたんですね。そしてお友達の牧師の方がですね、帰るときにちょっと体が悪いとかなんかおっしゃったので、ね、まあ、こちらからちょっと押し売り的ですよね、じゃあ祈らせてくださいっていうふうにね、こう言ったんですね。で、どうぞ皆さんね、祈りの押し売りはしておいてください。で、皆さんが祈ってですね、そしてですね、マイナスになることはないそうでございません。いいですか、最悪癒されて、そしてちょっとでも神様の技をこれから相手にとっては祝福ですからですね、どうぞ完全に癒されちゃったんですね。もっと祝福ですよね。それでですね、その祈った時にちょっとびっくりしたんですね。何がびっくりしたのかというと、祈り終わった時に体温が表現したかったんですね。突然ですね、あなたの連絡先はないですか、ね、あなたの名刺くださいとかなんかおっしゃってですね、その前に全然無視してくるんですね。で、名刺は持ってないわけですね。だから名刺ありませんって言ったから、なんか教会のなんかありませんかとかなんか言ってですね、こう言ったんですね。そして次にこうその方がこう言われてきたんですね。ケンタッキーに来た時はぜひお招きしたいとかなんか言ってるんですね。で、なんで招いてくださるかちょっと分かんなかったんですけど、奉者として招いてくださるのか、お母様として招いてくださるか、それよく分かんなかったんですね。でね、そしてその表現ぶりにびっくりしちゃったんですね。で、この時ね、癒しの祈りの威力、何か語られたのかもしれませんね。急に出しますからね。で、皆さんね、癒しの祈りっていうのは、癒しが起こるっていう、この素晴らしい恵みだけではなくて、非常に強力な力を持っておりますね。そして、たくさんの方々が救われるポイントになりますので、皆さん、忠実に祈っておいてください。癒しの祈りなんて、忠実に祈ってる教会なんて、めったにありません、皆さん。ね、癒しを主張してたって、大体祈ってません。ですね。ですから皆さんね、癒しを真剣にやろうと思っている人はね、少ないのです。ね。で、こういう時はチャンスです、皆さんね。主はですね、やっぱりね、誰に霊を注いでくださるかっていうと、皆さんね、真剣に求めてる。だから熱心にって書いてあるんですね。ですから皆さんね、前にも言いましたけどもですね、東大もね、受験者がいなければ、ろくでもないのでも入れるんです。私、皆さんね、癒しの働きもね、求める者がいなければ まあ、我々はろくでもないっていうわけではありませんが、もっとふさわしい方がたくさんいらっしゃると思うんですね。ね、そして、そうでない我々の群れであったとしてもですね、みんな求めてませんから、ま、みんな祈ってませんから、皆さんね、礼は注がないといけません。非常に強力な働きが起こってきますのでですね、どうぞ皆さんね、期待しておいていただきたいと思いますね。それとともにですね、今、アンタウケでオンライン礼拝ってやってるんですね。同時中継の礼拝ですね。もちろんダウンロードもできますから、同時中継で見なくたってこう見れるわけですね。そしてホームページの中に移動してるんですね。で、これはね、強力な力を持ってますね。例えば、この間、ロスに行ったんですね。そうしましたらですね、ロスのね、有名なカルバリーチャペルっていうところがあるんですが、そこの6家族がね、オンライン礼拝見てるんですって。まあ、時間が違いますからね。そしたら、その方々が中心になって、いろんな方々を連れてきてくださいましてですね、まあ、ロス教会では、正解で、最高と思われる人数が集まりましたね。まあね、びっくりしたんですね。そうしましたら、ニューヨーク行きましたらですね、ニューヨークの集会の前に連絡があって、どこでやってますかって連絡が入ったんですね。そしたらですね、浅野牧師はびっくりしちゃって、なんでびっくりしたのかって言ったらですね、連絡が入ったのはですね、浅野牧師が牧会を始めて2回目だって言うんですね。2回目ですね。そしてですね、ボタボタして、そしてですね、ちゃんとね、秘密の場所みたいなところにありますが、どうぞ見つからなくてこない。ね。あの時もちょっと難しいところも。それでですね、賛否両論がありましたけども、小畑君がね、映像でですね、アンタウケに行く道をずっと映してるんですね。まあ、気持ち悪いっていう人もいるんですけども。そうだったんですね。これですね、浅野牧師はびっくりしてるんですね。何かというとね、全然連絡とかない。まだこれ。ね。そして北村、びっくりした。そしたらこの間ですね、京都教会の野中牧師、これはね、ダメですね、信仰の対応は取れてませんね。集会やってたんですって。そしてですね、そこに人が来たのですね、言われたそうですね、どこをお探しですかどこ行くんですかってね、お間違いでしょうってね。おまじないじゃないのです。あまりに人が来ないから、人が来たらね、どっか、迷い込んできたと思っちゃうんですね。それでね、実はここに来たのです。で、どうしてここに来たのかというとね、このロスでオンライン礼拝に出てる人の親族が京都にいて、で、その京都に連絡して、それで京都に人が来たんです。具体的にね。ですからですね、実はですね、野中牧師が思っても見なかった人が来るっていう現象ですね。その中で起こってきてるわけですよね。で、まとにですね、皆さんね、オンライン礼拝、インターネットなんかちょっとね、強力な礼拝ですね。例えば、アンテオペ教会ではですね、オンライン礼拝でも毎週人が来ますね。そしてですね、第二礼拝はですね、急に人数が増えて満杯になっちゃったんですね。それで、これを崩しました、ね。もちろん主が言われたので、第一、第二、第三礼拝という形ですね。こういう三つの、主要礼拝三つという形ですね、切り替えてですね。そしてですね、今ちょっと動きが変わってきてますよね。人々の動きがはっきり出てきました。もう進行形な教会というのは、ね、怖いとか、何が怖いところがあるかと言いますね。日本の教会の多くは実際系の教会です。ね、みんなで集まっていろいろ計画してですね、そして歩んでいく、そういう教会ですね。それでね、人は主張というかって信仰系の教会なんですね。信仰系ですね。で、日本ではですね、信仰系の教会でもあれなんですね。ですから少し、誤解される上なんですね。信仰というのは示されている、そして従う、約束を与えられて待ち望む、こういうような形ですね。 で、この新興芸能協会の会堂、これはですね、時が来たらガラッと変わるわけです。ですね。例えばですね、皆さんの協会でもそうですけど、今週あたりいろんな賛美グループが賛美に出てるでしょう。まあ、安定オケでもいっぱい出てますね。リュースなんて大阪かどこか行ってるでしょう。ラジオなんてやってますね。それから、ウナウスなんてやってますからね。普段のね。エスペルシオとカメアンドスクワスプロなんかも、バーン出てますね。で、これは何かって言いますとね、主の人から賛美隊が出てくる、ね。で、優れた賛美グループが出てくるって予言の成就ですね。しかしながらね、その言葉が与えられてから十数年、何も起こらなかったんです。ですね。で、上島さんが来て思ったって言ってましたね。ですね。で、確かにそうだったんですね。確かにそうなんです。作詞作曲もね、一曲も出てこなくてですね。歌手が主の塾から出てくるっていうふうに主が約束したのもかかわらずですね。出てこないんですね。どんな時が来た時、大きな変化が起こりましたね。で、今皆さんね、一つ変化が起こってきてるんですね。で、それは何かというとね、ですよ、夜明けの時が終わって、こんな変わってきたんです。ですからね、皆さんのところにたくさんの人々がやってもらいます。いいですか？で、ここもね、いっぱいになってるでしょう。ね、まだね、わかるじゃないですかね。ね、誰が寝てるか寝てないか、ね。眠に入りそうか、入りそうか、そうでないかも、よーくわかりますよね。具体的に。でもそのうちわかんなくなってくる。そのうち、全然わかんなくなってきますね。そしてですね、神の技が始まります。そんな遠くないでしょう、おそらくね。そんな遠くないと思います。もう動き始めてますよね。で、動き始めたらグラーッといきますのでですね。で、変化が起こってきてるんですね。そしてですね、本当はね、オンライン礼拝。これがね、非常に持ち上げてるんですね。そしたらですね、ランキングってのがあるんですね。やってるうちにだいぶ時間がかかっちゃってですね。注目度ランキングってあるんですね。で、この注目度ランキングって何だか分からない。で、これは何の注目度ランキングかっていうと、オンライン礼拝はですね、携帯で見えるようにしてるんですね。安定オケ協会はね、携帯で。で、携帯の注目度ランキングなんですけど、ランキングには違いない。何だか分かんないけど、何を言ってるのかさっぱり分かんないけどですね。そしたらですね、最初にね、5位が大和カルバリー教会、日本で一番大きい教会だったんですね。15位が主の十字架だったんですね。安定オケ協会ね。そして27位か4位が新宿シャローム教会だった。で、1位はね、強いですね、小屋さんの。そして3位が幸福の神。こういう順位だったんですね。そしたらね、次に見た人は、1位がですね、安定オケの第二礼拝。5位が第3礼拝だったんですね。で、次に見た人は1位が第2礼拝で、3位が第3礼拝だったんですね。で、次に見た人は1位が第2礼拝で、2位が第3礼拝。ワン、ツー、フィニッシュしちゃったわけです。次の週見た人は2位がですね、第2礼拝で、3位が第3礼拝で、次見た人は1位が第2礼拝で、5位が第3礼拝だったんですね。でね、まあ、瞬時にしよう。一体何のランキングか分かりませんが、しかし皆さんね、この高野山の話と、それから幸福の科学抜いちゃった。ね、一瞬にしろですね。ですからこれは家内の影響力を持っているとね、いうことになります。ですからですね、オンライン礼拝、非常に強い影響力を持っているんですね。そしてですね、今大きく持ちられております。実際的にね、この2週間だけでも、普段は人の来ない主の塾に一斉に人たちが来てますからですね、この動きが皆さんのところでもすでに起こっているところもあると思いますし、具体的に起こってきますのでですね、見といていただきたいと思いますね。ただこれがオンライン礼拝ができるにあたってですね、面白い賭けを取ったんですね。それは何かというと、最初、我々が始めた時にですね、1回目、1台しかコンピューター1台しかアクセスできなかったんですね。こうだったんですね。でね、1台のためにやってるわけじゃない。ね、1台のためだったら やんないほうがいい。まあ、やんないほうがいいって、1台でもいいかもしれませんけど。 無限にアクセスできるようになってるわけですね。だから私言ったんですよ、あの技術さんの人にね、これ1台じゃしょうがないと、無限にアクセスできるようにしてくださいって言ったらね、言ってきました。不可能です、ね、そしてね、理由もちゃんと言いました。我々はただ、ね、ただの貸しサーバーだから、ただってのはゼロですね。で貸しサーバーだとこれが限度なんです、ね。まあ、普通サーバーは、ね、70万とか100万ぐらいかかるらしいですね。でつまりこう言ってるわけでしょ、ね、我々はお金がないから、それで貸しサーバーだからこれが限度です、ね、なんだかこう納得できるような具体的ですね。お金がないなんて言われちゃうと、あ、そうですよ、そうですよ、もう全て納得みたいなね。でね、あの不信仰っていうのはですね、論理的なんです。そしてね、不信仰っていうのは説得力があるんです。それからね、信仰っていうのはね、なんかね、暴論に聞こえるんですよ。ね。でね、私言ったんですね。なんて言ったのかっていうね、だって神様はそんなね、一代のためにやってるわけじゃないし、一代なんかやったら注目度ランキングには出てこない。注目度ランキングは何のランキングかわかりませんけどですね。まあ、僕出てきやしないわけですね。だからね、無限にやれるようにしてくださいって言ったらね、不可能ですとわかるわけですね。そしたらね、次の人読んだんだって、ね、ハレルヤとか言ってるからね、4代のためにやってるわけじゃないかと。ね。で、私言ったんですよ、無限にしてくださいって言ったらね。で、言ったんだ、無理ですって。ね。無理ですってね、あのインターネットの人が束になって無理ですって言ってましたね。ですね。だから無理だったんでしょう。ね。だから、それだけの理由があったんでしょう。皆さん、不信仰は論理的なんです。不信仰は説得力みたいなんです。そしてね、多くの方々がね、説得されちゃうんです。ね。そしてその結果ですね、何も起こらない。そしてね、不信仰で説得されちゃったらどう思うか知ってますか？ね、当たり前だと思ってます。そしてですね、何もないことが当然だと思ってるんです。でも実はね、注目ランキング1位になったなんてね、ことが起こるなんて思いもしてません。多くのことを失ったってことを思いもしないんです。ですね。それでね、4台じゃダメだから無限にしてくださいって言ったんです。月制に25台だった。24年かな。ね。そして、奇跡だって言ってるから、もう奇跡かもしれないけど、ね。25年じゃしょうがない。ね。だからやってくださいって言ったんですね。ね。で、何度も言ってます。信仰は暴論に聞こえます。ね。もちろん、正しくこちらがね、見心を捉えてるかどうかの問題なんですけどね。ではちゃんと捉えておきます。で、2ヶ月後にはですね、無限になった。できたんですね。そしたらね、前の皆さんにちょっと言いましたけど、映像の問題、映像ありきね。例えば私がこう説教してると、私の顔がこう残っちゃうような感じね。で、声はね、要するにお風呂屋のワーワーって言うんですよね。ですね、もうすごい映像は悪いし音は悪いね。そしたらですね、ヤマトカルバリーの方たちが悪いんですけど、あそこ一番大きな教会だから、こっちも目標にしやすいですよね。ヤマトカルナンバリーまで見たら天狗みたいな。全然いいです、ね。だから言ったんですよね、ヤマトカルバリーみたいな映像にしてください。そしたらね、それを音にしてくださいって言ったら、無理ですって。で、言ってました。ヤマトカルバリーはね、1000万円以上のテレビ用の機材を使っている、ね、うちはですね、中古の家庭用の5万円の中古のビナを使っている、ね、でこれはですね、10年経ったって追いつけない、無理ですって、ね、なんと論理的なんでしょう。100人がいたらこれ100人説得されますよ。ね、中古の5万円の家庭用のビデオとね、1000万円以上の向こうのカメラと、 そして同じことはできませんって言ったらね、まあそうですね。あの不信仰は論理的なんです。皆さん、不信仰は説得力があるんです、皆さん。ですね。でもね、神様はそんなこと言ってないわけでしょ。良い映像とね、音でやろうとしてる。やってくださいって言ったんですね。そしたらですね、不可能ですってこう言うわけですよ。でもやってくださいってこう言ったわけですね。そしたらですね、次に出てきた意見は 何の意見なのかって言ったら、今ね、我々がオンライン礼拝するのは御心ではないと。ね、なぜかって機材がない。ね、中古の5万円の人だから、ね、家庭用の機材がない。で、そしてこちらに技術がない。ね、ちゃんと技術と機材が揃ってから、ちゃんとできるようになってからやるべきだ。できない。ね、なんと説得力があるんでしょう、ね、なんと不信仰は論理的なんでしょう。なんと不信仰は常識的なんでしょう。ね、これだったら100人いたら100人を説得できますよ、皆さん。皆さんね、あの、この論理的な言葉によって人々はですね、信仰を失っているんです。だからね、すごい厳しく言いました。とんでもないって。ね。例えば、我々は過信の働きをしているけど、過信の働きをし始めたので、我々に能力もあった。力があった。何もあったでしょう。ですね。私たちは、個人の働きをやってますが、個人の働きをするときに、そんだけのお金があったから。でノウハウを知ってたから、人材がいたから、もちろん今でこそ前田さんとかなんかいますけど、その当時は何も知らないんだから、みんなですね、前なんですよ。でも何があったか、神の語り伝えたことがあった、やりなさいってことがあった、ね、で信仰の歩みというのは、我々が能力があろうとなかろうと、そしてそれを今やることが不可能であるように見えたとしても、読めなくても、主が言われたらするんですよって言ったんですね。ですね。多くの方々はね、できないとか不可能だとか無理だと言うんですね。しかし皆さんね、そしてですね、あの信仰に説得されてきます。その結果ないのに何もない。皆さん今の結果見てもらってね、何十人も来てる。でいろんなところで見られてる。ランキングには出てきてるし、具体的に働いてるのです、皆さん。ですね。というのはね、主が語られた言葉に関しては、絶対聞いてるんです、ね。主が語られたことに関しては、吟味が必要ですよ、本当に語られてるかどうかね。皆さん、たとえ皆さんにできなくたって、そんなことは関係ないんです。主がやるから、ね、で皆さんね、2ヶ月だったら、あの山と火力、私が見た感じですよ、私は違うって言うんですよ、こっちは抜いてますよ、若干、ね、だから言ったわけですよね、まあ、我々竹槍で向こうは B20 だから、竹槍が B20 を落としたからですね。あの当然、大川常に勝負者はこちらを見てないと思ってましたから、そしたらね、とんでもないですね、見てきましたね。あれ大変だ、もう誰が見てるかわからない。それでこの間予言があった。何かというと、大川嗣一牧師たちはこちらのホームページを真似てくるって。そしたら1ヶ月前にね、ホームページ向こう変えたんですよ。ね、そしたらね、こちらに似てるの。ね、こちらを取り入れましたね、具体的にね。まあでもですね、こっちも向こうを取り入れてますからね。なぜ岡杉氏のホームページばっかり言うのかというと、こっちは向こうを見て、向こうを盗んでますからですね。まあ、お互い様ではあるんですけどね。具体的にですね。で、皆さんね、信仰の歩みっていうのは言葉による歩みなので、どうぞ皆さんね、説得力のある論理的な思考によって、皆さんね、信仰を潰さない。多くの方々はですね、それで信仰を潰したい。そしてね、例えば何人もなかったとしても、我々は失ってるとは思っていません。あ、大変だ、これ、普通なんだと。ほら、大変なことを失ってるんです。具体的にですね。ですから、どうぞ、 信仰の歩みっていうことをね、はっきりと捉えておいていただきたいというふうに思います。あと10分ですね。それで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。で、ここで信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですというね、ちょっと訳のわからない言葉が出ております。で、これはね、どういうことなのかっていいますね、こういうことなんですね。望んでる事柄っていうのはですね、神が約束された事柄です、ね。ですから言い換えればこういうことですね。例えばアブラハムがですね、空の星をこう見たりですかね、あなたの子孫はこのようになる、たくさんの、この子孫ができるってね、こう神の言葉が与えられましたよね。で、これが望んでいることですが、たくさんの子孫がいる、ね、あなたの子孫はこんな空の星にのようになる、ね、これが、望んでいることだ、つまり神の言葉の実現です、ね、で、信仰はそれを保証しってなっていうということですね。アブラハムはね、そのことを信じたでしょ。で、信じたということが、実はそれが実現する保証になっている。こう言ってるんです。ですね。だからもう信じたからもう確実だって言ってるわけです、ね。信じたっていうことは、これは保証なんだって言ってるわけです。だからですね、神様が、あなたの子孫はこのようになるって言ったときに、信じなかったら、それが本当にそうなるかどうかわからないって言ってる。でも、あなたはこのようになるっていうことを信じなんだろうですね。これは確実にそのようになる、つまり信じたというこの信仰が実は、実際上そうなることからの確認だっていう保証だっていう、わかりましたね、まあ、ちょっと読むふけてきて我々の頭の働きもちょっとよく弱まってるから知れませんけどね。ということですよね。で、またこう言い換えればね、例えば感謝の意味があるじゃないですかね。これは神の言葉ですね。で、問題とか困難があるときに感謝する。どうして感謝するのかというと、問題の後ろに神の素晴らしい計画がある。ですね。そして感謝をすることを通してですね、その計画が現れてくる。だから感謝をするんですね。でもですね、感謝をするときにですね、感謝って教えてもみんな知ってるんです、クリスチャン。ね。でもね、あるクリスチャンは感謝の教えを身を見てるじゃないですか。たくさんの素晴らしいことを見てますね。神立さんの、雲虹を見たら面白かったですね。私は不幸な女だったって書いてありましたね。で、確かに不幸ですよね。高校を中退しちゃって、そしてですね、黒人の方と結婚されてして、でお腹大きい時に捨てられちゃってって書いてあるんですね。そして、要するに慰謝料なしでほっぽいなのあげられた。ね。そして、今月の方を抱えてね、自分はなんて不幸なんだろうと思った。こういうことを言ったんですよね。そしたら、先日、旦那さんにあなたは何度幸運な女かって言われたっていうね。でね、はっきり言ってました。あるところから変わったって。あるところから変わったって。ね。それはですね、皆さん、神田さんクリスチャンでしたからね、感謝を実践し始めてた。で、言い換えれば、感謝を信じ始めてた。その前に感謝のことを知ってたんですよ。しかしですね、信じなかった。多くの方々がクリスチャンが感謝のことを知りますね、教えを知りますが、皆さんね、信じてる人と信じてない人は違う、ね。信じてる人はね、問題が起こるときね、あ、これは大変な問題だけど、でもその後ろに神様の計画があって素晴らしいことが起こるって信じます。そうしますね、いいですか。信仰が保証だから、それが起こってくるんです。ある方がね、感謝しながらね、 本当にどうかな、大丈夫なのかもしれない、ね、論理的にこれは合わない、感謝してね、物を買うなんてね、どうですか、あの風が吹けば桶が儲かるよりも論理的に合わないね、そんな言いますと信じてないじゃないですか。信じてないとね、実は、その子どらが起こるかどうか分かんないって言ってくるんです。分かりましたよね、分かりましたよね。ですから皆さんね、感謝一つだって二つに分かれちゃう、ね、問題とかこんなのが起こった時にですね、あ、感謝 の祈りがあるからこれは益になるなっていうふうに ね、信じた人は信じたっていうことが保証になるから、確認になるから、確証になるから、実は起こるんです。ところですね、感謝したって一体何なんだってね、あの人は感謝すればよくなることになったっていうけど本当かなとかね、あのそういう場合にはですね、信じてないので、あの実際それが起こるかどうかわからないってこう言ってるわけです。お分かりになりますね。ね、そこの差があるんですね。だから皆さんね、信じるということは我々に約束された御言葉の確証と大きな関係があるんです。例えば、皆に耐えるものは、失望することはないという言葉があります。そうしますとね、困難になった時、私がよく使う言葉ですね、皆さんの中でよく使う人がいると思います。もうこういうふうな困難で追い詰められて、こういうふうになって私の助けは何一つないと。でも私は皆に頼ってるから失望しない結果が現れますってね、本当に感謝しますって言ってみなさんね、あの御言葉を信じてる人は技が起こるんです。しかしですね、あの皆に頼ることは失望することはないとは書いてあるけど本当かなとかね、ね、あのこの問題がね、そう簡単にあの解決するようには思えないとかね、皆を見るんだけど信じてない場合、これはですね、信仰は確証だから、信仰がない場合、それが起こるかどうか分からないって言ってるんです。お分かりになりましたね、論理の帰結は ね。ですから皆さんね、この見事だってすごいシビアなんです。あのクリスチャンの中に二通りある、言葉がね、成就する人と成就しない人と。それでここではっきりと出るんですよね。信じる人と信じない人の差が出るんです。ここですね。例えばですね、私の歩みをあの見てても思いました。ベニが脳障害で参りましたね。脳障害で参った時もあのこの御言葉は知ってました。感謝の御言葉ね。だからね、何も気にしなかったんです。ね、大変なことが起こったなんて周りで言ってましたけどね。どうせいいことになると私そう思ってないんです。でそうなりますとね、私のうちに信仰があったことになります。そうするとね、確実に皆さんね、あのベニー の脳障害は脳後ろにある神の系統が現れてるんです。で見事に神の系統が現れてるんです。私はそのパターンに入ったからです。信仰だから。だから今皆さんが困難とか問題があるときにですね、で感謝をしながらね、皆さんが、あ、これはね、ひっくり返って、神の技が起こってくるぞと、どんな技が起こってくるんだろうというふうに皆さん思ってるなら、皆さん確実に起こってくるんです、ね。なぜなら、信仰は確証だから。信仰はそのことが成就することの、保証だから。それがこの御言葉の意味です。ですね。しかしそうでなければ皆さんね、違うという。だから皆さんですね、問題とか困難にあの立ち向かうとき、御言葉を使ったり感謝をするときに注意する必要があるんです。あの自分は信じている立場にあるのではないか。ちょっとある方は言うんですね、私は疑い深くて、もう本当に生まれたときから疑い深い。ね、お母さんさえ信用しない。私はですね、もうあのこういうふうに生まれたらダメなのかな、ね、そういう方がいらっしゃると思うんですね。でその時ね、あの感情に乗ったらダメです。感情っていうのはですね、罪深いものです、ね、感情がですね、信仰に向いているなら特別な祝福です。 大体感情というのはね、不信仰に向いてます。ね、マーリンさんが言いましたよね、朝起きた時ね、晴れりゃ、今日も起きれてありがとうってね。皆さん、そう思う人いますか？うわ、朝になっちゃった。また起きないといけない。ね、うちの場合は蒼天だから、うわこの時間になっちゃったぞって、早く起きないと人が来るみたいなね。そういうような、感じですよね。で、感情というのはそんなものなんですね。ですから、信仰の意思です、皆さん。信仰の意思です。感情は不信仰なものだと思ってください。ですが、不信仰っていうね、重荷を皆さんね、引きずってる。これ、あるときに不信仰ね。不信仰をやりながらですね、こうみんな言ってるわけですよ。ね、不信仰をやりながら、言ってるわけですね。だそんなものあるんだと思うね。ね、で、気にしない。ね、気にしない。ただ、不信仰を大事にもしない。そして、皆さんね、信仰の意思ですから、感情は違うんですけどね。感情は違いますよね。違いますね。だって感謝するとおりあって、感情は落ち込んでるかもしれないじゃないですか。ね、いつも喜んでいなさいって前にも言いましたよね。要するに、これは感情の問題じゃない、信仰の意思だと。いつも喜んでなんて言えるから。そんなのありえない。ね、っていうことは何を言ってるのかというと、違うことを言ってるわけですね。感情じゃない。信仰の意思ですね。ですからね、この信仰の意思。ってことはね、11分です。ね、これからね、ちょっと言いたいことがあったんです。だからもう1分でいくんですね、1分でね。それでですね、これは信仰の歩みなんですね。で、信仰の歩みの時にですね、ちょっと私ね、最近こう、示されてることがあるんですね。それは何かというとですね、例えば自分の将来とか歩みを見るときにね、やっぱりね、私ね、心配性なの。こうなるんじゃないかとかね、ああなるんじゃないかとかね、こうなるんじゃないかとかね、ああなるんじゃないかと思うんです。ね。だからそういうふうに思っているんですね。そうなりますとね、皆さん、この論理から言うと、信仰の論理から言うとね、私はね、不信仰の歩みをしていることになります、ね。で、こうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかと、私の肉の思いですよね。ですね。じゃあね、信仰の歩みってのは何かって言うとね、誰もお前が、あとこれ影響がある。ね、いや、こんなことじゃない。私皆に頼るから、これは失望しない結果が出る、ね、でマイナスがあったとしても私は従ってるから、全てはありません。そうなると、私の将来明るいな。つまり何を言ってるのかというとですね、将来に対して、ね、信仰で見ている場合と肉で見ている場合がある。肉で見ている場合は、ね、不信仰な対応。そしてね、私はね、気がついたの。あれって私、肉で見てるの。だからね、将来の見方、心配が決まるんだって。そうなりますとね、私の将来に素晴らしいことが起こるっていうことの確証にはならないんですよ。ですね。そしてね、私の将来に適応できることがいくらでも全て解釈がある。さあ言ってね、その後ろに神の素晴らしい計画がある。そしてですね、皆に頼りなさいってね、英語が現れるから、ね、つまり私の将来はですね、御言葉を通して見る限り分かるのですよ。ね、最善なのですね。素晴らしいことが起こるのです。ところがね、私の心理的な体制っていうのはですね、実はそっちに向いてないっていうのをちょっと示されてきた。ですね、心配を基盤に構える。信仰を基盤に考えてない。で、これはですね、あ、これはまずいぞってね、ちょっと、ね、気がついてきた。で、皆さんね、皆さんも心配を基盤に考えるならば、これはまずいです、ね。で、これは意図的に変えないといけない。なぜ意図的に変えないといけないか。我々の肉は不信仰。ね、我々は、ね、心配性の人が多いから。まあ、ブラジルかなんか言えばまた別かもしれない。すごい明るいのばっかりいいのが、ね。何があったっていいものになるとかね。 でもね、皆さんの中で心配性がない方もいらっしゃるかもしれませんね。それは恵みだからね、感謝しておいてくださいね。少なくともですね、信仰を基盤にしてはいけない、いないということは、そうなりますとね、まずいんです、ね。信仰は保証だから。ね、で、そのためにですね、意図的に私たちはですね、信仰の対応となるんですね。問題に対して、それから将来に対して、これから起こることに対して、で神の言葉に立って、それを信じる。これはですね、私たちの歩みに大きな影響をもたらすということですね。覚えておいてください。お願いします。この様、どうぞ人よ人のうちに豊かに働きされるということを皆さん、お話しください。告白がちょっと否定的な方がいらっしゃいます。きちっと信仰の告白、感謝の告白をしているように、一緒に語っておられる方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインをええこと、宮沢をあらしてください。あなたご自身の豊かな御働きがこの中でなされていきますように、どうしよう、助けに導いてください。なんかこれ、どこかで選択を間違ってしまって、それをなんか心の中で気づいていて、ずっと引きずっている人がいるんですが、それをちゃんと神様の前に出して、どうしたらいいかということを聞くように、一緒に語っておられます。その時、主が指示されることに従うようにと、主は語っておられます。すべては益となります。神様はどうぞ豊かに導き、さらにご用ごとを宮沢がなされていきますようにお願いします。なんかこう、心配のように自分を縛っちゃってる方がいらっしゃいます。この、実は、何か物事が起こってるわけじゃなくて、心配のように、何か自分を縛っちゃってる方がいらっしゃいます。で、主はそのことをはっきりと認識してですね、信頼に切り替えるよう語っている方がいらっしゃいます。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。で罪があってはですね、祈りが聞かれないことがあります。また、ごく少数の病ですが、罪が原因で起こる病というのもあります。で聖書では私一人一人を罪人と呼んでいます。ですから、どなたでもどれかに引っかかる可能性があるわけですね。で今、全員で罪の悔い改めの祈りなんで、これもしたいと思います。共に祈りしましょう。それでは、癒しの祈りをしたいと思いますが、ご自分の癒しを祈られた方、また他の方の祈りをなされる方ですね、神様に癒していただきたいという私の願い、この願いを神様聞いてくださいます。その願いを神に求める、これもしたいと思います。共に祈りいたしましょう。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。一人一人の体を癒してください。精神を癒してください。イエスキリストの皆によって命ずる、お一人一人の体と精神から読みなさい。こうイエスキリストの皆によって、お一人一人の体と精神です。癒せ、癒せ、癒せ、癒せ、癒せ、癒せ、癒せ、癒せ、癒せ。天の様、あなたの豊かな耳と祝福ありがとうございます。守護神の豊かな技と耳がなされていきますようになります。この頭痛の方がいらっしゃいます。これが癒せます。感謝してくれてください。それからちょっと抜け毛が多い方がいらっしゃるんでしょう。これが癒されます。感謝していてください。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用ごとに伺わせてください。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃるんでしょう。これが癒されました。イエス・キリストの皆によって、ご一人一人の体を精神に足を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお越しください。ハレルヤ。Amen.